TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
なんで鼻詰まってんの？
これまだ回ってないよね。
回ってるよ、
まさかの。
回ってるよ。
え、嘘でしょ？
ほんとほんと。
やめて、そういうの。ちゃんとしたいから。
ちょっと昭和っぽいよ、その、なんか、え、嘘でしょみたいな。
ちょっと待って
、やだな
ちょっと待って、
初回から本当に。
やめよ、
ね、何なの、そのわざとらしい。
ちょっと待って、本当に、本当に私回ってない。
モキュメンタリーみたいな、こう、なんつうの。え、回ってんの？え、信じられないみたいな。
だって今、デスクのメール打ってたし、まだ。
ねやめてよ。
ちょっと打たしてもらっていい。
しかもさ、私がさ、
今
さ、
ごめんなさい、
ちょっと突発的に考えたさ、つてんてテレレレンっていうテーマソングさ、
台無しにしちゃった。
台無しだよ、もう。ダイナシティだよ、ダイナシティ。
多様性だ。
関係ない。それ言えばいいと思ったでしょ。もう一回いくよ、
はい。
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー、堀井美香です。
なんつって、毎週金曜夕方5時から配信されるこの番組、なんと、今回が2回目なんですけど、
はい、
なぜか1回目をエピソード0で出したんですよ、うちの誕生日ディレクターが。
どうして？
そう。
どうして？
ことによって、第2回目ですが、まだ1です。
紛らわしいにも程がある、ね。
程があるよ。
ちょっと。
ここから聞いた人何が何だか分かんないと思うんですけれども。
じゃあ、ボリューム1ってことですね。
そうです。皆様ね、本当金曜日夕方5時でございます。よくぞよくぞこのポッドキャストまでたどり着きました。お疲れさん。
うん、
毎回およそ30分、私、コラムニストのジェンスーと TBS アナウンサーの堀井美香さんがですね、語らい、時に皆様から届いたメールを読み、オーバーザさん、つまりおばさんの向こう側を目指していくとですね、
はい、
いや、おばさんの向こう側じゃない、太陽だ。太陽の向こう側を目指していくとですね、うん、オーバーザレインボーのその先へ、そんな宿女トーク、
うん、いやー、先週の聞きましたけど、もうね、本当なんか不、なんていうの、風情の欠如
てか、いやいや、知性も欠如、風情知性の欠如、
本当にあれよくない、私
ドイシーだよね。
結構いろんな、なんか上の方とかも聞いてるんだっていうことは後々反省でしたね、うん、
え、直すの？修正するの？
え、
修正するの？
修正もうしできないよね。もうはみ出しちゃったもんね。
そうそうそう、
ね、
もうね、あのさ、マニキュア塗ってるじゃん、ね、マニキュア塗ってるじゃん、
はい、
で右手で左手を塗ってるうちは、私右利きだからうまく塗れんのよ、でよしよし、しめしめって思うわけ、
うん、
でこれが生活を踊るという昼間やっていた私たちの番組だとするならば、うん、これはもう左手で右手の爪を塗るマニキュアだから、もう全部はみ出すわけ。わかるでしょ？
わかる。
わかるでしょ？
コントロールが効かないんだよ、ね。効かない
よ。そうそうそう。冒頭に次ぐ冒頭。
なんだろう、この自制心がなくなる感じっていうか、よくないなと思って。
私、友達からさ、居酒屋、はい、っていう連絡が来て、
わかります、わかります、
わかります。二人とも下戸なんだけどね。
そうね、でも大抵こういう話をずっとなんか違うところでしてるじゃないですか。
そうですね、
LINE もそうだし、ね、
誰にも聞かせてないだけで常にやってますからね。
さっきも鳥の糞落としてごめんね。
いやいやいや、
でも、で
しかも鳥の糞を落としますっていう予告が来て、で鳥の糞が来て、でそのなんのこれ、新しいなんかこうツッコミじゃないけど、なんかあるのかなとか、立ち止まることはないって言って、私にうんこ投げつけといて、いきなり立ち止まることはないって言われてもなと思って、
ちょっとしたことがありましてね、その、はい、これから鳥の糞投げますよって言ってからバーって書いた後に、さ、立ち止まらずに行こうって、糞だけ、
糞だよ、もうあれ、水分があって、つるっつる、
電気ショックだけ与えて去っていったっていう。
本当に鳥の糞っていうとちっちゃくね感じますけど、やっぱりね、時代はパーシャルですよ。
何、パーシャル冷蔵庫ってこと？
すぐわかるよね。さすが。時代はパーシャルじゃけんって言ったら何のことかわかるよね。さすがだよね。いや、だって、ポッドキャストランキング、今、アップル1位で、1週間ずっと1位。
ありがとうございます。すごいですね。
信じられない。
やっぱり私たちってほら、なんだかんだ言ってもゼロから上がっていく感じって好きなんだよね。
叩き上げるの好きだよね。
そうそう。なんだかんだ言って、ゼロからやっていくのって、うん、割と嫌いじゃないですよね。
嫌いじゃない、嫌いじゃない、はい、で、はい、その1週間だって他のがどんどん配信されてるのに1位っていうことは、皆さんがたくさん登録して聞いてくださってるっていうことで、
はい、
これが求められていたのかっていうのは、それはそれで
花鳥風月とかね、いいのかな。
鳥の糞でしょ。いや、今鳥言ったよ。花鳥風月の話でしょ。今鳥の糞の話だから、あと花と月と風邪ひいてない？
え？
風邪ひいてない？
そっち。
入ってるやん、ね、時間。
風邪ひいてないです。まだ大丈夫だけど、ちょっとね、これから厳しいですね。皆さん頑張らないと。
ドヨーンとしてるよね、
うんうん。
今週は特に寒かったりとかもあったし、うんうん、あと、やっぱり我々、ね、オーバーザさんじゃないですか、
うん、
オーバーザさんやっぱドヨーンとする日が増えるね、朝起きて、
うん、そうだね、
なんかね、起きたのにまあもう疲れてるって
あと下半身が冷たいね
冷たいね、あのさ、うん、びっくりしたんだけど、はい、シャワー入るじゃん朝、うん、でシャワー入ってわーってやった後、お尻の間に手入れたことある？
あー、まああるよ、洗う時とか。
そうそうそう、でその時にすんごい冷たいの、お尻とお尻の間が。
そうか、
今触ってきてごらん。
常にあったかくない？いや、触らないよ。いや、常にあったかくないですか？
いや、お尻とお尻の間の、挟まるところ、あそこに手入れたら、ヒヤッ、ヒヤッって。私多分ね、冷えてんのよ。冬だけだよ。夏はないよ。だから、尻の間が冷えてきたら、季節は冬ってこと、
うんうんうん、
になった。まあ、ほんとドヨーンとしてて、うん、まあ、あの、カタカナでドヨーンって感じ。ドヨーン。うん、なんかこう、ドヨーン。アクセント変えればちょっと明るくなるんじゃない？
ドヨーンっていうか。
ドヨーン。あの、空を飛ぶドヨーン。チューハウドヨーンみたいな。ね、あ、それドローンだ。空飛ぶのドローンだ。空を飛ぶドローン。チューハウドヨーン。
あ、ごめん。あとね、私ね、この前聞いてね、うん、あ、反省しないとと思ったのは、はい、やっぱりこう、自分で言いたいことを、かぶせて言っちゃうんだなって思ったのね、う
ん
う
ん、久米さんとだったら絶対やんないことだよね。
それは違うの、私、なんて言うんだろう、私の聞いて聞いて言いたいっていうかぶせじゃなくて、言わないと忘れちゃうのわかる、ね、
分かる、
あんたの言葉を待ってると忘れちゃうんだわ。
スーパーわかるわ。
だからもう早めに言っときたいの、うん、分かる分かる。
何の話したんだっけ問題でしょ。
分かる、私ね、
それさ、普通の会話の時にあるよね。わーって喋ってて、相手を尊重してずっと聞いてると、
う
ん、自分のターンにした時に、親？
そうそう。
親空っぽだぞって。
3秒待つともう忘れちゃうから。
鳥、また鳥来た。もう鳥2回来ちゃって、課長を動けず、鳥2回。
3秒待ってると忘れちゃうから、かぶせちゃうんだわ。だからごめんね。それは言っとく。
でも、
自分の主張じゃなくて、もうこれ、老いなの、老い。
老いのせいで何でもしない。でも、一個だけ言いたいのは、メールね、の時に、ラジオネームを読んだらもう黙れよ。その後長く。
それももう思いついた時にすぐだから。うん、すぐやんないと。
お便り来ております。ラジオネーム、ハマチさん、東京都32歳、女性の方。セサミカさん、こんばんは。そう、いつの時間に聞いてもこんにちは。おはこんばんちはって言ってね、うん、言ってましたけど。数年前の生活は踊るでラジオから、ありありありやん、おりおりおりお、これ逆だね、おりおりおりやん、うん、やりやりやり、まあいいや。堀井さんの呪文が聞こえてきたとき、生活は踊るの金曜日なんかおかしいぞと感じておりました。かっこ、うん、カラオケ教室のウォンビーロングでした。私はチンスポット、B 級スポット巡りが趣味なのですが、
うん、はい、
金曜日からはそんな雰囲気を感じていました。いわゆるちょっとアレなのです。チンスポット、B 級スポット扱いよ、私たち。何言ってパワースポットだよ。パワー。
こっから登ってくんだって、みんなと一緒に。
ちょっと発音よく言ってみて。
パワー。なんで？なんで？
パワーが閉じちゃってじゃん。パワー、パワー破裂しなきゃ。
パワ
ー。ラッポーじゃん。ババじゃん。
私ね、ほんとね、昔ね、英語やろうと思ったんだよ。
お
う
お
う、英語やろうと思った時期あったよ、そりゃ。一話の差だからさ、
うん、
で隣のビルに、うん、あの外資 の, あの人たちが入ってるの、
うん、
でカフェしてたらめっちゃ英語喋る日本人いるから、はいはい、あ、私必要ないや、特にと思ってやめたの。
もういると、他にいると。
そうそうそう、私別にやんなくていいなと思って、日本にわんさかいるわと思ってやめたの。
忘れないように喋ったらと思うけど、まだメール途中だから。さて、私は生活踊るでお二人を知ったのですが、お二人はいつからのお知り合いなのでしょうか。また最初の印象など慣れ初めを教えてくださいということで、うん、我々トップ5だよね多分ね。
そうですね、何年になりますかね、
今
ね
私がスマホで調べるよ。ザ・トップ5っていう TBS ラジオ夕方にですね、ナイターオフのシーズンっていうんだっけ、
はい、
にやってた半年限定の番組っていうのがね、何年か続いたんですよ。
そうですね、
これは2011年のナイターオフから始まったようですね、
うん、
でそれの第3シリーズだったのかな、うん、シーズン3でホーリーさんと私というのが組まれたので、
はい、
つまり2013年からの付き合いでございます。
そうですか、
はい、7年。
そうですか。
ってことは私たち40になってたかならないかぐらいだった
もん。あ、若かったね。
25ぐらいの子、と思ってると思うよ。40で若かったって何？
ね、恐ろしいですね。ここから ここからどうしようかって、
ねね、あの時第一印象はいかがでした。
いや私はほらあなたの奇跡の桜浄水の一枚でしか見たことなかった写真を、
桜浄水じゃないよ、
何
玉川浄水だ
そうなんだ、
受水したところ。
そうそう、で聞いていたお話はエッセイストでもあり歌詞を書かれる方でもありアゲハの所属でありみたいなだったから、多分私とは話は合わない人だろうなって、うんうん、お邪魔しますっていう感じでした、
うん、私ももうだってもう世代的には同世代だから、もちろん名前は知ってるし、あの巻き髪だしさ、絶対性格的には、うんうん合わないだろうなっていう感じで、うんうん、第1回の放送は若干ぎこちなかったもんね、
う
ん、まだね。
ああそうかもし、うん、そうですかね、うん、髪ちょっと刈り上げる感じでしたもんね、
ショートだったかも ねちょっと短かったかも、ね、
斜めだわって思ってた
でさ、その時お互いさ髪のことしか見えてないって何それ
分かんない
でさ、堀井さんがさそれでなんか一人喋りとかをしない、はい、今までアナウンサーとしてやってきたから、感想とかを求められるのがすごい最初苦手だったんだよね。
ああ、そうですね。
何を言っていいか分かんない。でも、うん、単につまみがついてないだけだってことが分かって、スイッチがオンになった途端に、ブワ
ー！いや、でももう5秒あったら、私じゃないでしょって思ってきたから、
はいはいはい、
他の人のコメントでしょうと思ってやってきましたので、うんうんうん、こうやって今日は何分やるんですか？
30分。
30分やるんですか？うん、もう多分10分ぐらいしかないんじゃないですか。そんなこと時間は、
あの、ね、前回もそうだったけど途中で時間聞くのやめて、なんかさアナウンサーなんだからなんかこうカチカチするやつ持っときゃいい。これ前回もこれ何分ですか、今何分ですか
っつって見て、あそこのディレクターもさ、なんかさ、なんか上空を仰いで笑ってたから相当疲れてんでお前も
ちょうど10分過ぎたぐらいだそうです
10分過ぎて。
さて、前回我々はですね、リスナーの皆さんに、うん、第1回のメールテーマは離婚経験者からのご報告ということで、
はいはい、
離婚経験者から話を聞こうみたいなね、
はい、
ことを言ったんですけど、うん、想像以上にみんな離婚してました、
うん、
たくさんメールをいただきまして、選ぶのが結構大変だったね、全部読んだうちらも。で一応全部読みまして、ここの中から、
はい、
全部はなかなかご紹介できないんで、もしかしたらこれ続くかもしれないです。
はい、離婚に関してのね、
女のリポートとしてですね、うんうん、こちらおばさんネームペチャコって書いてある、おばさんネームって新しく作っちゃってるから、はい、おばさんネームってなんだよ練馬区おばさんネームペチャコさん、独身バッツなし、
はい、
44歳って書いてあるんですけど、
うん、
この方の話じゃなくてお友達の話です。
はい、
私の同級生も結婚20年目で離婚しました。元旦那さんは近くで一人暮らしをしていて、たまに夕飯を食べに来るそうです。なあなあの関係にはなりたくないということで、1回の夕飯につき500円もらっているそうです。離婚してからの方がとっても幸せそうですよ。ただ、元旦那さんには今交際相手がいるらしく、今度彼女も一緒に夜ご飯食べに行ってもいいと聞いてきて、断固拒否。
それは嫌だ。
あんたのそういうところが嫌なのよとブチギレたそうです。これ、なんでさ離婚した女にまで甘えてくんだろうね。
いやでもだから私の友達もそうですもん、知り合いも、あの別れた後に旦那さん、うん、若い子出てきて出てったんですけど、うん、夕飯食べに来てるって
言ってます。でも若い子連れては来ないでしょ。
来ない来ない来ない、
うん、これ、ね、一緒に彼女と言っていてお母さんになっちゃうのね、うん、
ね、そうだね。でもそのやっぱり500円券あなたたちさっきいいななんて言ってましたけど、うんうん、これ結構ね、あの家族の象徴のスタイルですから、このクーポン券
な 肩
もみ券からのですから、
はいはいはい、あ、そかそか、
はい、なんかこの家族の間の券らしきものってまた家族としての象徴でもあるので、うん、あ、
地域振興券みたいな
ね、そういうことですね、うんうん、はい、
だからこれをやってるうちは家族だよってことだ、
家族になっちゃうんですどうしても。
じゃあどうしたらいいの、領収書出せばいいの毎回100均で売ってんじゃん領収書、今こう書いてパッパッパ、なんとか様500ピッつってさ。
いやー、どう、まあでもそっか、お金もらった方がいいもんね、ただでくれるようにね。
でもなーなーの関係になりたくないんだったら1500取るべきだよね、
うん、そうね、そういうことなんだ、
う
ん、
そうよね、
だから原価だけじゃダメなんだ、
そうそうよ、手間賃もちゃんと、
そういうこと、
いいこと言う、原価、それは家族だよね、家族って原価ってこと、
そう、家族ってそうなんですよ
ね、
原価だよね、うん、
だそこから手間賃を取らないと他人にはなれないってことだ、うん、1500円だったらあんま来なくなるしね、
素晴らしいよ、ちょっとだってそう、家族ってやっぱり家族って限界
言ったじゃん繰り返しかよ
家族、いやでも家族って今改めてあの考えてましたけど、うんうん、やっぱり家とかさ族だもん、やっぱりだから
暴走とかそういうこと、
だからちょっとヤンキーっぽい、そのつるむボコむみたいな、
うん、ボコむって何
ボコむって、ボコるつるむみたいな、うん、なんかそういう要素って家族ってあるじゃないですか、うんうん、だからそこもやっぱ喧嘩っていうことですよね。
そうだ、やっぱりそこで俗に言う主婦、うん、夫にしろ、あの、うん、ご婦人の夫にしろ、うん、主婦の労働っていうのは、
そういうこと、
対価が出ないっていう話なわけですよ、うん、でもまあ、うん、家族の間だったらそれはお互いが納得すればいいけど、これはダメだよね、うん、1500円取んないとね、
うん、そうね、
1500円もらったら手間賃いくら取る、そっから、
え、手間賃いくら取って、え、1500円もらって、
だって数ドン出してもいいわけじゃん、究極的には。
ああ、そうですね、だからそういうことでいいんじゃない、いいの、20円の数ドンで1500円ってことでしょ
そうそうそうそう、はい、まあ、そうですよっていうことだよね、うん、あ、すごくいいと思う、
そこだと思います。やっぱり500円の原価で取ってる以上は家族なんですよ、
うんうんうん、なんだ、何家族研究家ね何誰家族研究家、
いやでもいいですね。じゃあちょっとこちら、新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
おもかげるさんです。
はい。
初めてのメールテーマが離婚と聞いたとき、いいねとつい声に出してしまうくらいテンションがぶち上がってしまいました。というのも、今現在、私自身が離婚に向けての泥沼を必死でほふく前進している真っ最中だから
です。いいですね。
離婚のパイセンたちのストリートの知恵をいただけるなんてありがたすぎます。うんうん、こういうの待っていました。大場座さん最高。私は今33歳で自分のことをおばさんと自称する時もありますが、スーミカさんから見たらまだまだひよっこなんだろうな。いつになったら自分はスーさん、ミカさんみたいなかっこいいおばさんになれるのだろうか。かっこよくないんだって私たち思ってます。でもなんとなくだけど、今自分が直面している離婚問題に型をつけることができたら、少しはオーバーザさん、太陽の向こう側の世界に近づける気がしています。そしてそんな自分自身の未来にとても期待しています、うん、いい感じに人生散らかっていくしかない。2回目放送楽しみにしておりますと。
ありがとうございます。
嬉しいね。
素晴らしいですね。
33歳。
ほふく前進、うん、まあ、生まれたてのおばさんってことですよね。
そうですね。
まだ足がガクガクしてて、
はいはい、
そうそう、だからちょっとまだひよっこというか生まれたての馬みたいな感じです、ね、うん、
ここから硬い殻がついてきますから。
そう、本当にガッチガチですよね。カリメロのさ、頭にかぶってる殻あるじゃん、カリメロ、うん、あれってどれぐらいの強度だと思う。だってさ、もう本質的にはあれもう割れていいじゃん、
うん、
ずっとかぶってんべ。
そうね、うん、割と柔らかいのかもしれないですね。
あ逆にね、
弾力、弾力からの、
弾力からの、
刺激を守るっていう、
吸収
するっていうことなのかもしれませんね。あとさ、卵ってさ、うん、あんたち金持ちだったじゃん、
うん、昔ね、うん、否定しないよ金はあったよ、今ゼロで、ね、
卵ってさ、うん、私初めて知ったんですけど、うん、ポンポンポンって割れ目を入れて、うん、ナイフで切って食べるの。
いや、そんなの貴族しかやんないよ、ね、あれでしょ、
ね、でも今本当に、
また YouTube で見たでしょ、なんか
違うんだって、違うんだって
あれでしょ、なんか卵キャッチャーみたいなのあるじゃん、下につける、
え、
ほら、あのゆで卵を入れる装置あるじゃん、
うん、
あの食器、
ちょっと私
あれカンカンカンつって、
うん、あのすいませんね、いいんだっけ、こういう
こういう番組です、
こういうことして、う
ん、何、
あのちょっとね、あの娘とちょっとお出かけしたんですよ、うん、ちょっと遠くに、あ、富岡製糸場も行きましたけど、
そうそう、あ、それ以外も行ってんの、
すっかり記憶になかったんだけど、うん、そのまあ近辺のちょっとお高いホテルで2人でご飯を、
はいはいはい、
まあ、あの、うん、娘があのよう働いてやっと夏休み取れた、うん、迷ってきたので、ちょっとお高いホテルで食べたら、うん、なんか前のその老夫婦が何組かいてさ、うん、で一人の人がさ、卵をさ、うん、こうやってこう
カンカンカンつって、
カンカンカンつって、うん、こう横にこう、うんうん、スライスしてって、うん、それで食べるのよ。
でカバって開けて、
手をつか使わずに、
うん、イギリスかぶれだよそんなの、知らんけど
素晴らしい、あ、初めて見ました。あなたの家そういうのやってない。あ、
うちはほ
らガンってやって、ガンってやって剥くあれだったから。
あの金持ちっぽい食器何持ってる。
え、
金持ちっぽい食器、
あ、うちね、うん、田舎に行くとやっぱりこう日本風のがありますけど、うん、
はいはいはい、
あとあのマイセンをね、はい、あの集めようと思って、おーおーおー、誕生日に
一つずつ、
一つね、1カップソーサーずつ、うん、で将来的に喫茶店みたいな夢をさ、それ7年前にあなたに言ったじゃない、うんうん、それでマイセンを1個ずつ欲しいんですって言ったら、うんうん、その年の誕生日トップ5の方々、うん、スタッフが20人ぐらいいた、うん、そのカマイセンのカップソーサーって言ってたはずなんだけど、みんなであのなんかあの さ、マグカップ
違うんだよね。
マグカップをさ、みんなで相撲のマグカップとかさ、なんかの総理大臣のマグカップとかさ、みんなで
庶民だよね。
いや本当はありがたかったよ、うん、ありがたかった。多分1個2000円ぐらいするんでしょ、うん、でもこれ10個ぐらいあるってことはさみんなでさ、そのお金集めてくれれば前線1個になったかなって思いましたけど、うんうん、はい、墓場まで持っていけってあんたに言われたけど言いました。今
言いました、うん、もうそれは、
うん、何があった？あなたのお家たくさんありましたでしょ
う。うちはずっと引っ越しのために持ち歩いてるんだけど、全く一度も使ってない金持ちっぽい食器っていうのが、うん、ビシソワーズを飲むスープの皿っていうのがあってこれ何かっていうと、こう石原裕次郎が持ってるようなワイングラスがあって、はい、はい、そこに氷を入れられるのよ。でその上で小さいカップをかぶせてあって、そこにビシソワーズが入れられるんだけど、それから6脚あるわけ。うちもともと3人家族なの。何をこれどうすんのって話で、
え、別にほらそばであのゆず醤油とか
あいやいあいやい
変わり種の
ビシソワーズいらない
すごいね。いらないって、あなたそれは私がもらうべきじゃなくて、もっとちゃんとしたところに出しなさいよ。
メルカリとか、うん、先週もメルカリの話ですいやだから本当このビシソワーズを入れる皿っていうのが本当に、
ね、うんうん、いやでもあれはどうすんだろう ねお金持ちの食器ってね。
そう、うちもだいぶ減らしたけど、お父さんがこの間さ、うん、あの一生懸命頑張って食べてるわけ、自炊して一人暮らしで、だから攻めはしない、うん、攻めはしないけど、ロイヤルコペンハーゲンのサラダボウルでラーメン食ってて写真で送られてきて、
でも、でもね、いやもう普段使いしてほしい。そうやって、うん、あの奥にほらなんか高級なものほど奥に挟まったままなので、
うん、でもコペンハーゲンもちょっと予想外だったと思うよ。なんか丼がなかったんだろうね、
うん、うん、そうだね、うん、いいねコペンハーゲンで食べるの ね、
だからまあそういうちょっと昔お金がありましたっていうね、
うん、あのなんか
今は一銭もありませんっていうい
やちょっと卵ってそっか横から切れ目入れるんだと思ってさ、
うん、富岡製糸場はどうだったのよ、
うん、
富岡製糸場はどうだったの。
だから娘が来たよ家族でって言うんだけど、1ミリたりとも覚えてなくて、え、何言ってんの、
家族でも覚えてないの。
カイコも飼ったよって言われて、うん、え、カイコ飼った、カイコって飼えないでしょって言ったら、飼った、トマトの空きのなんかの殻に入れて、うん、飼ったよミニトマトのケースに入れてとか言って、ちょっとも覚えてなくて。
それすごくない？
すごいよ。
だって家族旅行と飼ったペットを忘れてるってことでしょダブル忘れでしょ
でもまあカイコはあれだけどそうなんだよね。どんどんだから記憶がなくなっていってるんだね多分ね。
いろいろ全部見て。
そうね、なんかそのちょっと戻りますけど、
あ、どこに？
その食事をしてる時にさ、うん、老夫婦が二組いてさ、うん、もうずっと娘とさその夫婦の話を聞いてたわけ。
ほうほうほう。
でさ、こっちの夫婦はさ、なんかあのいつものにして、あのステーキの上にほらキノコいっぱい乗せてほしいの、あとあのオムレツいつものって、うんうん、すげえいつものだなっていう話をすごい、うん、アピールね、すごい、すごいいつものって言うんだねって娘が言うから、うんうん、うん、いつものってあんまり使っちゃいけないのかもねなんていう話をしてたらさ、なんかこっちのさ短パンで来てるご夫婦がボソッとさ、うん、はあ、ここのバターはいつも優しいねっていうからなんか私グッときて、これだよ、こういうことだからね、
いつものの使い方の練習でした。
そう練習をね娘にね、こっちのいつもだからっていう話をしてたの
してたの、
うん、
そして富岡製糸場に行っていろいろとこう見て見学して帰ってきたんですね。
ごめんなさい。でそうそう、そういうことで、なんだっけ、離婚と聞いていいねとぶち上がりました。離婚の話だったよ。
もうだってほら最後のまで読んであれですけど、
離婚したい人がやっぱりいっぱいいるんですね。
うん、そんな雑なとこでつなぐなよだって次のメールそうはいかないぞ。男性からです。ラジオネーム岩手東野工藤さん。スーさん、ホリーさん、こんにちは。生活踊る金曜日、ポッドキャスト初回から楽しく聞いております。生活踊る金曜日じゃないんだな、これ。うん、オーバーザさんなんだな。別の番組としてあげてください。私はちょうど10年前に離婚しました。この方今45歳。34で初めて交際して、5年付き合って同棲せず、2009年7月に結婚式当日から同居しました。離婚は翌年6月でした。はい、ほぼ1年。これ以上あなたといて無駄な時間を過ごしたくないと言って、
元結婚相手は去っていきました、結婚離婚どちらも相手が決めました、せっかく結婚してもらったのに相手の望むパートナーになれなかった自分を後悔しています。離婚後10年連絡はしていません。周囲から他の人を紹介されることもありましたが、一応の付き合いで会うだけはあったりしています。思い出すと悲しくなることもありますが、元結婚相手今でも好きですが、相手には絶対接触はしません、複雑な感情のままに書き連ねてしまいました、今は一人幸せですか、私は寂しい自分悲しい自分が好きなのでしょう、
いいと思います。
ここまで分かってらっしゃる、ね、向こうから結婚しようって言ってきて、向こうから離婚しようって、これ以上あなたと言って無駄な時間を過ごしたくないなんて言われる筋合いないわ、
本当だね、
もっと怒っていいと思いますよ、ねえ、そんな勝手なこと言ってって、
なんかね、発射ボタンが向こうばっかりにあるのね。
そうそうそう、
申し訳ない ね、
ね、こっちからもなんか押してやればいいんですよ、ね、まあ、今からはあれだけども、どなたかね、新しい出会いがあったら、
そうです、
素敵な、
ね、悲しい自分好きだよ私たちも悲しい自分好きだよね
てか、
寂しい自分悲しい自分が好きなのでしょう、今は一人幸せですか、一人いいじゃん、一人最高だよ、
悲しい自分にありつつも負けへんでっていうのが好きなんですよ、私たちは。そこちょっと違うと思うよ、この方とは。我々が好きなのは、
踏まれたって負けへんでっていう。
我々、で、それ何、踏まれちゃってっていうの。私たちがやってんのは、沿道をこう歩いていて、道路側をね、雨の日に傘を差して歩いていて、ちょっと避けたところに車が横からビシャーってぬ、ビャー濡れても、負けへんでっていうのが好きなんでしょ。負けへんで掃除でしょ、すべては。
そうなんです、そうなんです、
負けへんでっていうために、寂しくなったり、
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、
そういうこと、
そう、負けへんでっていうためにやってるとこありますよね、
次の番組始めようか、負けへんでジェイスと堀美香の新番組、負けへんでね、
もう一個増やす
でもサブチャンネルっていうのもある人もいるんだって、ね、サブチャンネル、これがサブだよ、地下電波だよ、ラジオネームマリーゴールドさん、鈴堀さんこんにちは、金曜日寂しくなると思っていたら素敵な番組ありがとうございます。私は40歳の時に離婚しました。いろんなこと、例えば家を買う、家電を買う、ペットなどを一人で決めちゃうのに、ほぼ会話のない夫についていけないと疲れていた時に、若い頃大好きだった人にその頃再会したんです。即決離婚しました、この新しい彼のメンタルが崩壊していたので、そばにいようと思ったんです。覚悟を決めてその彼とパートナーみたいな感じで一緒に生活を始めましたが、まあうまくはいきませんね。私が彼を好きだから仕方がない、自分で決めた道なので後悔しないように踏ん張っています。あまり変わった話ではなくすいません。これからは二人のラジオとは違う話を楽しみにしています、44歳の私も会員番号希望です、ということで、マリーゴールドさん、千葉の方ありがとうございます、
はい、
これね、すごいオーバーザさんな感じで好き、この人といるよりこっちといた方が私は自分らしくいられる、バーン分かれてドーン次行ってうまくいかない、あるよねみたいな、そういうそういうのだよね、
やってみたものの
っていう、そんなに簡単にはね、やっぱ問屋下ろしてくれないよねみたいなのあるよね、それの繰り返しじゃない。
見切り発車もね。
そうそう、
いいと思います。
でもここよ、ここ、ここに超共感、自分で決めた道なので後悔しないように踏ん張っています
。あ、いいです。
頑張ってんじゃないの、踏ん張ってんの、ここ
いいワード出てくる、今日は
いいワード出てくる、
はい、
そう、我々も踏ん張りましょうっていうね、
は
い、
うんうん、
そこですよね、
そうですね、
負けへんでからの踏ん張りましょうだよね。そうそう、
ちょっとドンってされたくらいで全然くらつかないもん ね、
やれやれんのよ、ドンって私たちよくだけどね、全然ぐらつかないのよ、
全然なのよ、これが
本当に
と強くなりました、
強くなりました、もう一つぐらい行きましょうかね、スーさん堀さんこんにちは、ということでラジオネームペンギンママさん、第1回目の放送、お風呂の中でのんびり拝聴させていただきました。オーバーザさん、おばさん、トーク炸裂で楽しめました。さあ、離婚の話募集とのことでしたのでメールさせていただきます。私は現在52歳、もうずいぶん昔の話になります。中学生の時の同級生と23歳で結婚し、息子2人を設け26歳で離婚しました。上の子が2歳、下の子が生まれて1ヶ月のことでした。 DV と借金と浮気が離婚の原因ですが、一番嫌だったのは浮気でした。中学生の時から大好きな人だったので、ショックは大きく、生まれたての赤ちゃんにおっぱいをあげることもできず、ひたすら泣き続けたのを今でも覚えています。ただ、離婚を決意したのは DV です。私を殴ったり蹴ったりしているうちはまだ我慢できたのですが、息子に手を出し始めてからは命の危険を感じ、離婚を決意しました。正しい！離婚するにあたり、慰謝料や養育費の相談を弁護士に持ちかけたところ、裁判で慰謝料や養育費を勝ち取ることはできますが、その後払ってもらうことはできそうですか？借金がこれだけあっては、きっとこちらにまでお金は回ってこないよ。裁判をするのもとても体力のいることだから、気の毒だけど諦めた方がいいと言われました。私は悔しくて仕方ありませんでしたが、信頼している弁護士さんだったので、その言葉に従いました。その後、離婚は成立。うん、定職があった私は産休2ヶ月ですぐに復職し、がむしゃらに働き、子供を育てました。幸い両親が働く、保育園に預けられたので、子供の送り迎え、経済的援助など協力してもらいました。今思い返してみると、慰謝料や養育費のことを離婚直後に諦めきれたことが私のその後のシングルマザーライフを豊かなものにしてくれたのだと思います。もちろん経済的にはとても逼迫していましたが、なんというか、生計を自分で立てていくという覚悟のようなものができた気がします。子育てはなかなかの大仕事で大変な時期もありましたが、今は息子たちも28歳と26歳になり、親子3人で力を合わせて暮らしています。
頑張った。
素晴らしい。ちょっと今拍手が起きてうるさかった、ごめんね。今の私はというと、お付き合いしている男性がいます。10年ほど前に友達の紹介で知り合ったのですが、とても優しくて気が合い、私は大切にしてくれています。息子たちも喜んでくれています。あの時の26歳の私に、よくぞ離婚を決意してくれたね、そして勇気を持って行動してくれたねと感謝の気持ちでいっぱいです。今離婚に悩んでいる人の少しでも勇気になればと思いメールしました、ということで。
素晴らしい、
ありがとうございます。素晴らしい、負けへんでですよ、
ね、
ミス負けへんでですよ。
でも本当にこう離婚したくてもできない人ってい っぱいいるので、
経済的な理由とかね、
そう、そうなんですよ、うん、だからこうやって道を開けたのは本当に幸せなことかもしれないですね、
うん、いろんな事情があってね、経済的に、うん、自立できないっていうのはあると思うんですけど、
そう
できれば仕事を辞めないで続けてほしいね、うん、なんとかしてね、
うん、
こういう時に、
うん、
いざっていう時にね、
うん、そうなんだよね。
そうなのよ、
ね、なんか私の知り合いでもそういう人がいて、すーちゃんにも相談してましたけどね。 あったね、
うん、
なかなかやっぱりね、
いやそういう
嫌いだけど出ていけないっていう、嫌いだけど家借りられないっていう、
一人だとね、
うん、
就職先がこれさ、すごいシステムでさ、細かくやれば違うやり方もあるんだろうけど、基本的に正社員とかで応募するんだったら、うん、やっぱり住所って書いてあるじゃん、
うん、
だから住むところがないと仕事がない、うん、で仕事がないと今度住むところが借りられないわけよ、
うんうん、
だから、
うん、
どっちかなくしちゃったら結構ドボンでなくなっちゃうから、
うんうん、
これはね、福祉のシステム含めて見直してほしいところですけどね。
いつでも離婚できるけど離婚したくないっていうのが一番こうラッキーな、幸せなタイプじゃん。いつでも離婚できる状態なんだけど、別に離婚しなくてもいいやっていう人が一番幸せじゃない。そうだ、そうだ。で、ちょっと事情があって離婚したくて離婚できる状況にあるっていうのがまあ2番目じゃない。うんうんうん、もう一番
きついのね。
きついなのはさ、やっぱり離婚したくても、
そうなん
ね、我慢しなきゃいけないっていう。
でもそこでも無理はしないでほしいけど、うん、負けへんでいてほしいよね、うん、なんかどうしたらいいんだろうね。難しい問題だよね。すごく答えがすぐ出る話じゃないからさ、無責任なこと言えないけど、
うん、
だってちょっとずつ貯金したところでそんなにさ、うん、目処が立つわけじゃないしさ。でもついこの間まではさ、たくさんいたのよ専業主婦って。
そうだね、そうなのよ。
今だって専業主婦って何割って言ったかな、もうほんと少ないの。そう、3割ぐらいまで減ったのかな確か、うん、だけどじゃあ働いてる、あ4割かな、3割とか4割で働いてる、それ残りのじゃあ6割が正社員からすると半分は非正規なんだよね、うんう
ん、なんかそのパートさんとかで働いてても結局家に入れてるから自分の自由になるお金は持ってないってことだよ。
そうなの、
そうなのよ。
だそこでさ、でも私の友達でやっぱり何組か離婚した子いるけど、やっぱりえいやって言って自分で新しい仕事始めて、もうその時のパワーってあるじゃん、
うん、
離婚した時ならではの、うん、でそのパワーでぐるぐるフル回転で仕事して、うん、 で自分で部屋借りて、うん、セラピストやってんだけど、うん、あのマッサージとかの、うん、でそれでお客さん取って、うん、いろんなとこ顔出して、うん、もう全然今一人で食べていけるからね。
そう、なんかあれだね、だから保険みたいのがあるといいね、本当に離婚保険みたいのが ね、1000円ぐらいずつ積み立ててね
私たちでしょ、おばさんのご助会みたいな感じでしょ。
そう、
おばさん共済こう
ね、入院積み立てといて、
突然の入院とかさ、
そうそう、突然の離婚に、うん、スピード離婚に備えて、
それこそご助会だよね。
うん、
ね、
う
ん、おばさんご助会必要ですよ、
出してあげるっていうね。
そうそう、で私たちが困ることもあるからさ、可能性として。
そうなんですね。
その時にさ、手を貸したり、うん、お金を貸したりしてやっていきたいもんですね、うん、本当にね、うん。
ちょっとおばさんの名前、グループの名前決めるって言ってたのは、
それは来週にしよう。なんかね、すごいあのおばさんの、うん、私たちのグループの名前、この間ブンデスリーガっていうね、そういうグループじゃないっていうね、リーグだった。
ちょっとそのさ、一個さ、そのなんかなんとかリーグで来てるじゃん、うん、それじゃない、一個
それだけ見たい。ですね、この方はラジオネームない方なんですよ。で、しかもメールが4通来てるんですね。
そうね。
あの
ね。
あ、言い忘れたこと。言い忘れた。書き忘れました。書き忘れましたっていうね。
よくやる私もメールで。
そうそうそう、ですね。ブンデスリーガというより、プレミアリーグですが、オバプール FC はどうですか？オバプール、リバプールね。リバプールに貸して、かけて、オバプール FC。プールを辞書で引いたところ、名詞として、水たまり、たまり場、
いいね、
深いどんよんりした、よどんだ場所、埋蔵されているガス層、貯蔵水、蓄え、
全部心当たりある。
ギャンブルの掛け金、予備要員、プール、動詞として、共同出資する、液体がたまりを作る、うっ血するなどの意味がある。わかる、わかる。で、オバプールで、
いい、
で、次のメールがですね、正式にはオバプールと表記するべきかもしれません。オバがウに点々です。どうでもいい。で、次にですね、リバプールの優勝した時の写真が来てるんですね。どうでもいい。で、エンブレムを作ったりするとグッズの展開がしやすいです。で、最後に、これで最後にしますがってメールが来てる。世界一有名なサッカーの応援歌と言われるリバプール FC のサポーターソングの曲名は、You will never walk alone。あ、いいじゃない？よくぞたどり着きましたや、病気療養中の方もなどのセリフが象徴できていますが、この番組は生活を踊るを聞いているときに、一人じゃないよとスーさんたちに言われているような気持ちになります。何度も失礼しましたって、その後に言った後に You will never walk alone の歌詞が書いてある。ゆるねばって言うんだって。
嬉しい、
ギミギミみたいなことでしょ。ギミギミギミギミって
嬉しいね。でも ね、はい、
そうで、ゆるじゃないのよ、締めるのよ私たちは。
あ、そうだ、
また話が戻ってきた。
踏ん張る、踏ん張る、締める、締め、またよくない、よくない。
トレーニング、踏ん張るトレーニング、締めるトレーニング、
コントロールしていこう、
コントロール、コントロール、
ね、戻る力、うん、
パワーは、パワーの発音は
パワーなんでおかしいっぽいじゃん。
だからアッポーじゃん、ね、ちょっともう一回いくよ。
ちょっとなんか英語で言ってみて、私英語で言えます。
How do you pronounce power?
え？
パワーをどうやって発音しますかって言ったの。
え、How do
you?
How do you
pronounce?
How do you
pronounce?
Pronounce power? 難しいよ。
ちょっと待って、あれさ、あれさ、ジャイアント馬場さんのモノマネしてもらってもいい？じゃあ力は英語で。
Power。
だ、同じか。
なんで？
好きな英単語は
？Suddenly。なんで？なんで？パドン、パドン、パドンも好き。パドンミ？
こっちが言いたいです。パドンミってこっちが言いたいってディレクターから今。
ね、ちょっと今気がついたらさ、うん、生活を踊るのディレクターが4人ぐらいいてさ、うん、超
ね、ミカちゃん、ミカちゃん、ミカちゃ
ん、
目から水が出てるよ、うん、もう。というわけでドヨーンとしながら。
はい。
ドローンならぬドヨーン、うん、しかし踏ん張る、うん、負けへんで、
あ、いいね、
そう、今週も締め上げていこう、
うん、いいワードがいっぱい出てきた、ね、
本当に
本当。
ということで今回ここまでにしておきましょう。このようにですね、まだ番組でグループの名前決まってませんので、我々の、リスナーのグループですね、
はい、
名前も募集しております、はい、どうでもいいメールも募集中です、
はい、あと勝手にあれですね、会員ナンバー振っときますんで、読まれたメール、はい、
そうですね、リーグ名が決まったら、はい、あのグループ名が決まったら発表しますけども、はい、 番組にメールで参加したい方、メールアドレスは over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp までお願いします。いやー、今週もたくさん離婚のメールいただきまして、我々すべてに目を通しておりますので、はい、何かあったらメールでご連絡くださいご連絡くださいってすぐそれではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
はい、TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャ
スト。 TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。